さて今日のカフェテラスお客様、兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原さんをお迎えしています。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
萩原さんはこの時間ご出演いただくの初めてですね。
はい、初めてにな
ります。陶芸美術館はいつぐらいからお勤めですか？
昨年の4月から勤めております。
はい、はい、そうなんですね。はい、で今回担当されたのが特別展丹波ナウ2020丹波の現在、明日の焼き物を求めてという、このたくさんの方々の作品を今回ご紹介いただけるということですが、この特別展の特徴からご紹介いただけますか？
はい、この特別展は丹波篠山市で活動されている陶芸家87名の作品を紹介する展覧会になっています。
は
い、
もともとあそこはまあ立ち食いというところでたくさんいらっしゃいますけども、はい、それ以外の方々も大勢いらっしゃるんですね。は
い、そうですね。立ち食いの方から、はい、さらに篠山城の近くに で作陶されている方も含めて、丹波篠山市の陶芸家を取り扱っております。
もともとそれをこうターゲットにした特別展をしようと思われたこういきさつというのは？
そうですね。その美術館が立っている地域がまさに立ち食いなのですけれども、
そうですね。
はい、その立ち食い の昔から続く焼き物の里に新たによそから移り住んで陶芸をされている方、はい、またその古くから焼き物が盛んな土地で活動したいという方、そういう方を丹波篠山市たくさんいらっしゃいますので、はい、その方々にぜひ焼き物の魅力を伝えていただきたいということで企画しております。
そうですか。お声掛けの時なのでご苦労とかはありましたか？
そうですね、今回出品していただく作家さんが非常に多かったので、
ね、87名という、
そうですね、この4月から少しずつですけれども皆さんのところにご挨拶に行きながら、いろんな作品を見せていただいて、
すごい
出品をしていただいてます。
ということは単純にそのお宅に1回いただけても87回の出張になるわけですよ ね、
そうですね、
お出かけですね。
はい、
でその中で一から説明をしていかれるんですけども、
はい、
その時にはどんな言葉でぜひというふうにお誘いかけられたんですか？
そうですね、まずは立ち食いの人々なんですけれども、本当に焼き物を日常 の、 生活の一部として、お仕事の中で作られている焼き物、そういったものを、はい、私もその魅力の一つを皆さんにお伝えしながら、ぜひそれを美術館の方でも作品として展示していただきたいというようにお話をさせていただいておりました。
はい、その時に何かこう障害になることとかはなかったですか？心配されていらっしゃることとか作家さんが？
そうですね、皆さん非常に協力してくださいました。
お前向きで。
はい、ちょうどこの展覧会が美術館が開館した15周年の、はい、展覧会にはなるんですけれども。
そうなんですね。
10周年の時にも同じような展覧会をしておりまして、さらに今回は地域を広げてという形で、はい、非常に多くの方々に作品を出品していただきました。
じゃあ初めてではなかったので、前回もすごくご自身たちにも手応えがあったので、じゃあ今回15周年の時にということで、はい、心よく皆さんが協力されて、はい、87名、
はい、
大勢ですね。じゃあ早速先ほどのお話、はい、特徴などももう少し詳しくご紹介ください。
そうですね、今回その87名の方々、お一人一作品展示をしていただいております。
お一人一作品は、はい、これはちゃんと作家さんにとっては苦しいです ね、
ですね、
選ぶのがね、一、
はい、
つ、そうですか、
はい、
お一人一作品、
はい、
これはご本人が選ばれる、それとも？
そうですね、基本的にはご本人に選んでいただいているのですけれども、私の方からこちらの作品をぜひというようにお願いしているものもございます。
大体一致しましたか？
そうですね、皆さんやはり新しい作品を見ていただきたいということで、はい、意見がこう分かれるようなことは特になかったです。
そうですか。87点、じゃあそれぞれお一人ずつの自慢の作品を集めていただいたということですね。
はい、
見どころなどもゆっくりお伺いしていきたいんですけども、展示はどのように、いつも4つのお部屋がありますとご紹介してますけど、
はい、
ちょっとそのあたりもご紹介いただけますか？
はい、今回は3つの部屋で展示をしています。
はい、
その3つのお部屋を年齢の順番に3つに区切らせていただきまして、
は
い、
年齢の順ですか今回は。
あ、はい、はい、で、まあ、ベテランの作家さん、それから中堅の作家さん、
はい、
で若手の作家さんという形で三部構成にさせていただいています。
あ、そうなんですね。じゃあそのベテランの方々の特徴、見どころなどご紹介いただけますか。
はい、ベテランの方々は非常に大きな作品を今回出品してくださいました。
例えばどのぐらいの作品ですか。
そうですね、今回出品していただくときにある程度規定は設けさせていただいたのですけれども。
はい、どんな規定なんですか。
だいたい50センチ角の大きさの展示の時 の、 展示のケースの
スペースがありますね。
問題もありますので、はい、まあ、お一人50センチ角の大きさでお願いしたいということで、はい、だいたいその割と50センチの枠ギリギリに収まるぐらいの作品が年配のそのベテランの方々には多く感じられました。
あ、そうですか、はい、それはじゃあお皿だったり壺だったりですか。
そうですね、お皿や壺、それから牡蠣が多かったですね。
牡蠣も多かったですか、はい、そうですか。何点ぐらいここには展示されてるんですか、ベテランのところは。
こちらには、はい、24点展示させていただいてます。はい、
どんな作品がありますか。
そうですね、こちらで展示している作品は篠山市で活躍されている、柴田正明さん。
あ、今回のフリーペーパーの方に
そうです、ね、
はい、写真がしっかりと載っています、はい、記事のところに、
はいはい、こちらの柴田さんの作品を展示させていただいています。
はい、
柴田さんの作品なんですけれども、イギリスでスリップウェアという焼き物が作られているんですけれども、
はい、
そのスリップというようにこう線を引いていくのですけれども、まあ、この焼き物にその焼き物の土の、土をスポイドのようなものに入れて、
はい、
線を引いて波のような線を引いて。
土なんですか、釉薬じゃなくて。
はい、釉薬よりも土なんですね。土を、つけていくんですけれども、まあ、その技術をイギリスのスリップウェアというものではなく、丹波に同じように筒書きというような技術があるのですが、
はい、筒書き
丹波だとスポイトというよりは筒の中に竹筒の中に、はい、泥状のものを入れて、で線を波のような線を引くんですけど、
それは昔からの技術。
そうですね、まあ、そういった丹波の技術を用いて、はい、イギリスのスリップウェアのような焼き物を独自に開発されて作られています。
そうなんですね、はい、その他もありますか、このお部屋で。
そうですね、この他にも、まあ、丹波焼きらしい丹波の土や釉薬を使った壺のようなものも作られて、
はい、丹波らしいということはつまり。
そうですね、丹波焼きというのは古くは焼き締めといって釉薬をかけずに焼き物を焼いていたのですけれども、
ものは違うかもしれませんが、イメージ的には鉢ですよね、植木鉢の外側 の、 あ、
はい、
ザラザラの部分、
そうですね、
あの状態ですね、焼き締めっていうのは、
はいはい、光沢がない、非常に質感がザラザラとした状態の焼き物なんですけれども、はいはい、うん、まあ、そうした焼き物を窯の中で焼くときに窯の中の灰が焼き物に降りかかって、それが釉薬化するのですけれども、はい、その釉薬化するような本当に初めから釉薬というものをつけずに窯の中の自然な変化を見どころとする焼き物、そうした丹波らしい焼き物も今回出品していただいています。
はい、このあたりは今ちょうど NHK の朝のドラマで上り窯をね、はい、穴窯というふうにね、中ではおっしゃってますけど、はい、つまりそういうことですね、薪をくべて、
はい、
1200度でしたかしらね、はい、上がって、うん、それで灰がこう釉薬代わりに面白くなるという、なかなかドラマの方では成功してませんけども、
はい、
皆さんの展示の方ではそれが、うん、成功された作品が並んでいるということですね。
はいはい、
なるほど、分かりました。 そして2つ目の中堅どころはどんな方々のがありますか。
そうですね、こう中堅の方々になると、ね、ベテランの方々は本当に丹波で生まれて丹波の中で焼き物を学んでこられた方が多いんですけれども、はい、中堅の方々になると丹波で生まれながらよその地域
一旦ちょっと出て行かれている、
そうですね、またはその大学で陶芸を学ばれるという方が今度多くなってきます、
はい、そうなんですね。例えばどのあたりに行かれた方が戻ってこられてるんでしょうか。
そうですね、地域は本当にもう皆さんそれぞれで
全国各地、
はい、
ああそうですか、じゃあやっぱり作品はすごくバラエティに飛びますか。
そうですね、特にその大学の教育の中で陶芸を学ぶというと、うん、その技術的なことよりもこう造形的なことを学ぶことが非常に多くなってくるので、中堅の方々の作品は非常にこう造形的な作品が増えてきます。
あ、そうなんですね。先ほどのベテランのところは大皿だったり壺だったり牡蠣だったりとおっしゃいましたけども、
はい、
じゃあ中堅どころの作品の特徴はどんなものでしょうか。
そうですね、中堅の方々になると、非常にそうですね、壺というようなこう一見分かりやすいというか作品というよりも、そうですね、用途牡蠣とか壺とかという用途は持っていながらも、皆さんがイメージされるような形のものというよりは非常に多面的な形の作品なども作られています。
じゃあもうそれだけでこう置いておいて形を、
そうですね、
はい、楽しむことができる。
そうですね、牡蠣、という名前が付けられてはいるんですけれども、もう本当にオブジェのような、
なるほど、
作品が非常に多く見られました。
そうですか、何点ぐらいここでは展示されてるんですか。
こちらは、31点になります。
そうですか、年齢的というよりも先ほどおっしゃったようにもともとは丹波でお生まれになったけど、
はい、
外に出られて、
はい、
もしくは大学で勉強されて、
はい、
で来られたという作品を作られたという方々ですね。わ、
はい、
かりました。じゃあちょっとここで次行く前に1曲お届けして、
はい、
後半の方では若手の作品などまだまだ他にも伺っていきます。はい、